どうも、私がアニマルジャパンです。今回はスラムダンク会ということで、まずはいつものゲストです。ピチカートミルクさんどうぞ。
どうも、ピチカートミルクです。よろしくお願いします。
続きまして、浅沼さんどうぞ。
どうも、浅沼です。よろしくお願いします。
続きまして、暴れラジオさんからチャンナカさんです。どうぞ。
どうも、チャンナカです。よろしくお願いします。
ほら、来た。はい、ああ、完璧ですね。
バカが一人増えた感じしま
い
ます、
ね。どんどん被していきます。これ3バカですから。
はい。
はい。
お願いします。
はい。スラムダンクということで、まあ、いつものメンバープラス、はい、まあ、僕らだけでは、バスケの話が一切、本当のバスケの話がわからないんで、
うんうん、
はい、経験者に誰か出てほしいな、ということで、
はい。
この間の、M1 回っていうのは、
うん、
ちゃんなかさんをスカウトするために撮ったようなもんですんで。
ああ、スカウトをされてた感じなんですかね。
です。だって、反響ねえっすもん。
はい、反響は、はい、いつものごとく。
はい、収録後にちゃんなかさんをいかに口説き落とすかで、
はいはいはい、
結構な尺取りましたんで。
そうですね。ほんまですか。
なかなかうんと言ってくれないんですよ。
ああ、なんか、なんでしょう。
遠慮がちなんだもん。
そうそう。
ビビってたんでしょうね、多分。
うん、
はい。
なんか
ビビってます。
無理やりうんと言わせて今日参加させましたけど。
させました。はい。なんか、ありがとうございます。
はい。だから、まあ、ちゃんなかさんは一応、バスケ経験者ということで。
はい。
うん。
はい。
まあ、バスケについてど素人なんで、だから僕、球技の中で、一番と言っていいほど、よくわからないスポーツなんですよ、バスケって。
あ、いや、うん、同じ、僕もルールもわかんないですし、僕も小中の体育でしかやったことないですね。
大丈夫です。ピチさんは何もわかりません。
逆にわかるもんの方が少ないやろ。
ないでしょ。
うん、
僕は、でも、うん、バスケ経験者ですよ。
嘘、そう、
あ、そうなんですか。じゃあ僕今日も今から抜けても大丈夫。
ちょっと待って。
え？なんで？
最後まで聞いてください。
最後まで？
帰宅部、県バスケ部だったんで、幽霊部員でした。
ああ。
うん。
あ、ん？帰宅部県、あ、だ、行ってないっていうこと
なんです、ね、ほぼ行ってないです。
ああ、なるほど。
はい、きつすぎて。
ああ。いや、うん、じゃあちょっと僕も言い訳なんですけど、
うん、
学校の、あ、高校の時に入部したんですけど、退部したんですよ。
うん、
で、
うん、
それはちょっともうついていけなさすぎて、学校の部活が。
うん。
で、強すぎて。
地元で草バスケチームを作って、で、土日に毎週練習をしてたっていう感じですね。
ああ、一番いい、一番いい。
だから、は
い、バスケ好きだから。
福ちゃんポジションやね。
そうですね。
ああ、まあ、ありがとうございます。なんか言うように。
ああ、じゃあもっと褒めなきゃ。
褒められて伸びます。
褒めてくれ、つって。
褒められて
伸びます。ふる震えといてくれたら。
はい、震えてます。今手震えてます。
ああ、はい、それはちょっと病気かもしれない。
はい。
はい。
喉も渇いてます。
じゃあ、水飲んでください。
はい。まあ、だから、わからんことがいっぱいありますんで、いろいろ聞きたいと思いますんで。
はい。
はい。はい、ということで、まず、ウィキペディアからちょっと紹介していきますけど、
うん、
スラムダンクは、バスケットボールを題材にした井上雄彦による日本の漫画作品。週刊少年ジャンプにて、1990年42号から96年27号にかけて、全276話にわたり連載され、アニメやゲームも制作されたっていうことなんですね。うん、
はい。あったっすもんね。はい。
うん。
はい。まあ、90年、僕が高校の頃か。
うん。
うん。高校入った頃に、始まったっていうことなんで。
はい。
まあ、一番、僕らの世代ですよね。僕から、ちゃんなかさん、浅沼さんあたりは、どっぷりジャンプ読んでた頃でしょ。
あ、そうですね。まあ、ピチさん抜けてますけど。
ピチさんは間やからね。あ、だからいいとして。
あ、で、桜木世代ですもんね。どん
ハマり。
緊張してんねん。
どんつまり。
どんつまりって言いました、ね。ドンピシャ、同じ年齢ですもんね。
ですもんね、
あれ普通のね。ほんまに90年に高1やった？
兄さんは、90年に高1。
あ、だから僕がそうです、そうです。
僕、90年で中1なんで。
で僕、高中2ですね。
僕、ほな、高2か。高2ぐらいですね。まあ、2、まあ、大体似たようなもんです。だから僕は仙道ですよ。
あ、りょうた。
りょうたです。
りょうたです。違う、仙道の方です。
りょうたっす。
りょうた、いや
っ
すか。
りょうたっす。
りょうたがいやっすか。
いやいや、仙道がいいです。
いや、りょうたかっこいいのに。
仙道好きなんだ。
はい。
そのことだ、俺10歳ですけどね。
10歳。
うん、ああ誰もいないんだな。
誰もいないですね。
うん、そうですね、はい。応援に来る小学生ポジションですね。ダイバーズですけど。
大阪の。
そうそう、ダイバーズです。
はいはい、そんな感じですね。
ラーンドガイア。
で、前にね、僕、その、クローズの話をしたときに、
はい、
クローズの主人公、坊や春道が、まあ名前もそうなんですけど、その絵柄も結構スラムダンクに似てるっていう話をしてたんですよ。
ああ、はいはいはい。
確かに。
うん、確かに。
うん。もう途中から結構コメディチックな花道とコメディチックな春道がそっくりになってくるんで、
うん。
これどっちが先なんやろなとか思ってたんですよ。
はい。
ほんだら調べてみたら同じ年なんですよね。クローズも90年に始まってるんですよ。
ああ、そんな感じでしたっけ？
うん。で、ただね、いろんなとこ調べてたら、クローズの作者さん、高橋博先生は、井上武彦先生のことをすごく好きだと、尊敬してるっていう話があったらしくて、
うんうん、
まあ影響も受けたみたいなことを語っておられるみたいですね。
へえ。
うん。だからもしかしたら一方的に、井上先生のことに影響を受けてたんかもしれんけど、
うんうん。
名前が春道と花道、ここはたまたまじゃないかなと思います。同じ年に始まってるから。
たまたま。本当にそう。
まじ、ね、マネーしてたら間に合わへんと思うんですよね、同じ年。
そうですね。
うん、で、坊や春道の方は僕はどっちか言ったら、麻雀放浪記の坊や鉄の方をちょっと想像してたんですよ。
あ、坊やですか、
ね、坊やの方やね。
うん、うん。
うんだまあなんかいろんなところを撮ってるんかもしれないですけど、クローズの高橋先生はね。
うん。
うん。まあ、結果的に全く違う作品ですから。
うん。
うん。まあ、どっちも好きだということで全然問題ないんですけど。
うん。
ということで、今回はスラムダンクの話をしていこうと思いますんで、皆さんよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
それでは始めましょう。アニマルジャパンのイヤ探す。この番組は私アニマルジャパンが毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
どうもです。
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 まず最初の方ね、
はい、
うん、今読み返すとやっぱりちょっと思んないんですよ、最初の方。
あの絵もだいぶ違ってましたね。
まあそれはしゃあないんですよ、
うん。久々見直しますですね。
うん。うんなんか最初からバスケの漫画を描きたくて始めてるんやけど、
うん、
当時よく言われてたのが、その、少年漫画でバスケを題材にしたら絶対に当たらないって言われてたらしくて、
うん、
だから、まず、ヤンキー要素を入れて、もちろんコメディ要素も入れて、女の子も出して、っていうギャグ路線で始めたらしいんですね。
うん、ああ、そんな感じですね。
それで、ファンをギュッと掴んで、うん、そのままバスケの世界に引っ張り込もうっていう、多分そんな計画で、最初の数巻は結構、今読むと、はよバスケせいやって思う感じですね。
うん、なんかすごいドカベみたいな感じでしたね。
そうですね。
うん、
あれにその意図があったから、なんで10代やってるのかわからんかったけど、
う
ん、これの場合はもう明らかに、バスケでいきなり始めても人気が出ないっていうのがもう革新的にあったんだと思うんで。
うん。
なんで、最初の頃はだいぶ、まあヤンキーっぽい感じなんだよね。
でも、うん、この頃もヤンキー漫画結構多かったんで、
うん、
ヤンキー漫画好きだったんで、僕ヤンキーの漫画で入ってきましたよね。
最初はそんな感じですよね。
うん。
うん。とりあえず、湘北高校が舞台になってまして、
うん、
入学してきた桜木花道、これが主人公で、 まあ、だから春なんです。入学当初。まあ、最初は中学のところから始まりましたけど。
うん。
ちょっと緩めのリーゼントで赤毛なんですね。
はい。
うん。でも中学の時に50人に振られたっていう、まあ、記録を持っていると。
うん。
うん、ああ、そうやったな。
はい。で、高校に入って、赤木春子っていう可愛らしい女の子に、バスケットはお好きですかって聞かれて、
はい。
勢い余って大好きですって答えてしまうんですよね。
うんうん
うん。うん。でも、全くバスケはやったことないんですけど、まあ、春子に言われたまま、ダンクに挑戦してみるんですけど、
うん。
うん。バックボードに頭をぶつけてしまう、まあ、そういう失敗をするんですけど、
うん。
まあ、普通ではありえへんぐらいのジャンプ力があるっていうことがわかるんですね、これね。
うん、はいはいはい、はい。
うん。チャナカさんはバックボードに頭ぶつけたことあります
か、うん、まさかまさかです。指先ギリギリリングにかすったのがもう最高ですね。
あ、
すごい。
チャナカさんの身長、でも結構高いですよ。
高1でだいたい180。
ありましたね。
で、今で82で打ち止めです。
高っ
いや、意外、でもね、猫背なんで、ちょっと低く見られるんですよ。
だ
はい。80でした。
そんなにあるんすか？
はいはいはい。
でけえっすね。
線も細かったです。すげえ高く見ましたよね。
まあ、線は細か、今ちょっとデブになってますけど。はい。
あ、ちなみに、現実で高校生ってダンクできるもんなんですか？
僕の世代の高3、の、先輩で、ダンクする人いました。うん、まあ、でも、数えるほどですよ。
じゃやる人おるんですね。
いました。
ああ、
はい、
すご
い。はい。
まあ、あんなできたと思いました。
だって、はい、ちゃんなかさんが180で、ギリ、まあ、リングに届くか届かんかぐらいでしょ？
そうですね、うん。
もうちょっと背の高い人もおるし、はい、もうちょっとジャンプ力があれば、まあ、ダンクはできても、そんなにおかしくはないと思うんですよ。
180後半ぐらいでジャンプがある人はできる人はいましたね。
うん、はい。ただ、
うん。どうぞ。
ただ、やっぱ高校生でできるっていうのは、ま、限られてるっていう感じの。
そうですね。
うん。
しかもゲーム中で決めるなんて、もうとてもじゃないですけど、僕らの世代では、うん、ちょっと難しいと思います。
あ、そうなんや。なんか、確実に入れれる感じがするけど、ダンクはやっぱ難しいんですね。
もう練習の時に思いっきりジャンプできる環境で集中して、
うん、
はい、成功するかしないか。
ゲームではできないような感じですか？
もうギャンブリングなんで、もうやっぱりレイアップです。
はい、うんうん、確実に入れなきゃダメですからね。
そうですね、はい。
うん、なるほどね。だから、うん、オフェンスチャージになりがちってことですか？ディフェンスがおるところにもう無理やり突っ込んでいって、ダンクしよう思ったら。
ああ、まあ、そういうことになる可能性の方が高いと思いますね。
いや、そんなことをするよりは、普通にジャンプシュートとか、レイアップとかする方が、っていうことですね。
その通りでございます。
はい。
はい。
はい。まあ、タイトルにもあります、スラムダンクを、やる可能性があるっていうことで、
うん、
まあ、桜木花道が、まあ、ここで、片鱗を見せたわけですね、いきなりね。で、ちなみにこの桜木花道の中学の頃からの友達が、何人かいまして、
はい。
水戸洋平、あと、オークスっていう、まあ、金髪のリーゼントパーマー、
うん、
で、ノマっていう、まあ、黒リーゼントで口ひげ、
うん、
あと、高宮っていうメガネのパンチパーマー、
はい。
これらが、桜木軍団で言うんですけど、まあ、うん、ヤンキー仲間みたいな感じですね。
はいはいはい。
うん、まあ、水戸洋平が、まあ、ちょっと目立って、主人公みたいな見た目なんですけど。
だからかっこいいですね。
そうですね。う
ん、好きなポジションですわ。
でみんなそうです。はい。で、3年のね、不良に目をつけられて、まあ、呼び出されるわけですよ。目立ってるんでね。
うん、
で、まあ、屋上来いとか言われるんですけど、行ってみたら、その場におった1年の、ルカワ・カエデが、先に全員倒しちゃってたんですね。
うんうん、
で、まあ、その後、まあ、ルカワと花道が喧嘩になりまして、
うん、
まあ、喧嘩になるけど、意外とこの二人互角だったんですよ。
うん、
で、この時に、桜木花道とルカワカエデ、後に修正のライバルと言われる二人の出会いであったっていうね。
ああ、はいはいはい。
まあ、ありがちですよね、スポーツ漫画で最初はね。
まあ、そうですね。
翼と若林みたいなね。
そうですね。
で、ただ、この喧嘩を春子に見られて、春子に嫌われてしまうんですよ、花道がね。
うん、うん。
ああ、そうやったか。
要は、ルカワは春子の片思いの相手で、
うん。
中学バスケットの、有名な選手だったんですよね。
はいはいはい。
うん。うんうん、なんで、まあ、一方的に花道が悪いと思った春子が、最低って言っちゃうっていうね。
うんうんうん。
まあ、これは誤解はすぐ解けるんですけど。
うん、
うん。この後、まあ、花道がバスケ部のキャプテン赤木竹則と衝突します。
うん、うん。
まあ、ひょんなことからちょっと喧嘩みたいな形になりまして、はい、バスケのことを馬鹿にした花道を、大会に連れて行って、なぜかバスケ対決をすることなんですね。
うん。
うん。まあ、ちなみにこの赤木っていうのは、なんか LL ブラザーズみたいな髪型した。
そうそうそう。そうそうそう。はい。懐かしいですね。
なんか。
あ、今は知ってる人が少ないっていう。
うん。
はい。
はい。まあ、昔の黒人みたいな、まあ、はいはい、バスケの選手にも多いですからね、あんな髪型はね。
うんうん、まあ、よく言われてるのは当時のニューヨークニックスのパトリック・ユーイングは言われてましたね。
さすが。
いや、
かっこいいですね。
こんなん言うために呼ばれてるんです
よ。
です。
はいはい。
何パブリックビューイングって誰ですか？
パブリックビューイングじゃないんです。
何、う
ん、パトリック・ユーイング。
おう。
はい。あの、ま、あの、NBA 見てる人だったらすぐ、あの、あ、赤木はこの人だなってわかる感じ。
おー、はい、NBA ね。
なるほど、ね、
はいはいはい、NBA、はい。大丈夫です。
大丈夫です。
はい。
いいっすよね。
はい。
はい。はい、
ちなみにこのキャプテン赤木は、さっきの春子のお兄ちゃんだったんですね。
はいはい、意外すぎましたね。
はい。で、このバスケ対決、まあ、ど素人の花道なんで全く相手にならなかったんですけど、最後無理やりダンクを決めて、
うん、
まあ、なんか花道が勝ったっていうような感じの終わり方になります。
うん、はいはい
はい。
ここで出たの、ふんふんディフェンス、ここで出ましたよね。
ああ、まあそうですね。
これもみんな結構真似してませんでした？
いや、できない。
できないでしょ。
うん、難しいんだよ。
できないでしょ。格好だけなんかこんなことしてやってませんでした？花道みたいな。
こんなことっつっても見えねえんだ。
うんうん、あ、これやってたなと思って。
あの、僕もね、それあの、ボールをなんかあの、バスケットボールじゃなくて、
うん、
手で掴めるぐらいのサイズのボールあるじゃないですか、バレーボールとか。
はいはいはい、
あれで真似してたやつはいましたよ。
うん。
うん。ふんふんディフェンスね。
あ
ん、うん、
え、
うん、
誰今って言ったの？
ボールを持って、
はい、ピーさん、
うん、
え、
あ、いいです、
はい、
ここで時間使ってもらえるから。
そうですね、はい、
ごめんなさい、はい
はい。で、そっから花道はまあバスケ部に入部することになりまして、まあ、うん、春子に惚れてるんで、春子に気に入られたいんで、兄貴のいてる、バスケ部に入ると。
うん、
はいはいはいはい。
で、行ってみたら、ルカーも行ってるんですね。もうルカーはスーパールーキーの位置で、いてるわけですけど、うん、ちなみに、バスケ部の3年生は、赤木がキャプテン。まあ、うん、花道はゴリと呼びますけど、
はい。
あと、もう一人3年生が小暮。
うん、
これは花道はメガネ君と言いますね。
うんうんうん、
だから、主人公が、キャラクター、その登場人物に、あだ名をバンバンつけていく感じ。
ああ、うん、はいはい。
もしかしたら、花道が最初かもしれんかなと思って。この後、ワンピースでもそんな感じで、どんどんあだ名で呼んでいくようになるし、
うん、
なるほど。なんか、そんなん多いなと思って、もしかしたら、こっから始まってるかもしれんなと思ったんですね。
ああ、なるほど。
確かに確かに。
はい。で、マネージャーが2年生の綾子さん。
うん。
これね。うん。
はい。
よかったですね、
うん。あ、好きなんですか？
うん。
もう、スパッツオンリーですからね。
それです。
刺激がちょっと強かった。
強すぎました。ちょっと直視できなかったです、
ね。できなかったですね。
ああ、よかったです。
もう二つもですから、
はい。大人なんですよ。
大人です。
ファンキーだし。
うん、そうですね。
そう、ルカワが羨ましいと思いながら見てました。いや、要はなんかルカワにすごい慣れ慣れしいじゃないですか。
まあまあ、中学の先輩後輩なんでね。
そうそうそう。ああ、やられるの嬉しいだろうなぁと思うながら。はい、見てました、はい。はい。
で、赤木曰く、今年の目標は全国制覇だと。
うん。
うん。うん、もうそれ目指して頑張るぞってことなんですけど、ちなみに去年の成績は初戦敗退だったらしいんですけどね。
うん。
はいはい。
うん。で、ただ、ど素人の花道は基礎練習から始まると。
うん。
まあ、最初はドリブル、はい。
うん。
ダムダムダムダムってやって。
そうですね。
それを一週間ぐらいやって、ようやく次、ハンドリング。
はい。
まあ、ボールをその、胴の周りをくるくる回したり、股を通したりするっていう。
うん。
まあ、ハンドリングの方は偉い。なぜか得意なんですけどね。
うん。
うん、バスケの初心者の練習ってこういうことから始まるんですか？
は、やりますね。はい、やっぱりその、右左均等にちゃんとドリブルができるのと、
うん、
あとレイアップ、左から行くときは左手でちゃんとレイアップする。右の場合は右。
レイアップはまだですね。今のところドリブルとハンドリング。まあ、
なんですけど、あ、つまりのところ、うん、それができるようになるためのベースがその左右のその腰を落としのダムダムなんです。
ああ、そうなんだ。
はいはい、先走って言っちゃう。
はい、
うん。ハンドリングは意外と、あれ、すぐできるようになるんですよ。
はいはい、はい。
1日目はもうなんかちょっと勢い余って、ボーンとボールがどっか行っちゃったりするんですけど、
うん。うん、
もうでも2日目ぐらいから普通にぐるぐる回すぐらいはできますけどね。
ほうほうほう、なるほど。
できると思います。はい。
はい。で、安西先生がやってきます。
はいはい。
白髪で丸々太った安西先生。
うん。
おー、うん、やっとるかーって言ってきますね。
うん。はいはいはい。
なんか若い頃は全日本の選手で、で、5年前までは大学の鬼コーチとして知られてて、
うん。
まあ、異名としてホワイトヘアードデビル。
うん。
白髪期と呼ばれてたのね。
うん。
で、今ではすっかり穏やかになって、ホワイトヘアードブッダと呼ばれてると。
うん
うん、で、早速この安西先生が、陵南高校と練習試合決めてきたっていうんですね。
はい。
うん。まあこれ、陵南が、去年の初戦敗退の時の相手でボロボロにやられたっていうね。
うん。
はいはいはい。
まあそういう相手で。で、とりあえず、1年生が結構な人数入ってきたんで、1年対2、3年で試合をしてみなさいということで。
うん
うんうんうん。
まあ、この試合、当然のようにルカワが頭角を現しまして、
はい、
うん、で花道はまあ途中から出してもらえることになったんですけど、まあ、調子に乗ってまあ、できるのがダンクぐらいしかないんで、
うんうん、
ダンクしようとするんですけど、キャプテン赤木の頭にダンクしちゃうと、
ああ、うん、ありましたね、
はい、っていうのを。この、安西先生が、この二人の一年生、元気のいい一年生を見ながらニヤニヤしてるね。
うん。
うん。息のいいのが入ってきたなと。
ああ。
うん。で、まあ、その後、基礎練習をずっと続けてた花道なんですけど、まあ、ようやく、そこから解放されてシュート練習をさせてもらえると。
うん。はいはいはい。
まあ、花道曰く庶民シュート。
庶民シュートか。
うん。うんうん、これ、まあ、いろんな呼び方あるんですよね。レイアップとか、ドリブルシュートとか、ランニングシュートとか。
うん。
これは、その、どういう気分で呼び方が変わるのか、地域によって違うのか、なんでこんないっぱい呼び方があるんですか？
いや、レイアップは、
うん。
まあ、基本にこう、うん、まあ、ドリブルシュートは、なんていう、まあ、上手でこう、ポンとやって入れる場合もありますし、レイアップは多分その下手でこうね、うん、よく見る感じのやつを言うと思うんですけど、
はいはいはい、
まあまあ基本的にもうレイアップ統一で別にいいとは思うんですけどね。
あ、
うん、
別に、ランニングシュートは走りながらシュートしたら何でもランニングだっていうことですか？
もう、呼んで字のごとくですね。
で、うん、それ、結局ドリブルしてるからドリブルシュートとも言う。
言いますし。
うん。
うん。なんで、特に、あの、レイアップしたからって、ドリブルシュートって言ったからって、あ、それ間違いやっていう人は、まあ、いないとは思いますけど。
ああ、
うん。はい。
まあ、レイアップ。基本はレイアップ。だから、要は、ボールを持ち上げて、
うん、
ゴールにボールを置いてくるっていう。
ような感じですね。
感じですよね。
はい、はい。
うん。うん、これでも、僕らはやっぱ体育の授業とかでやってましたけど、
うん、
置いてくるなんていう感覚は一切ないですけどね。
ないですね。もう苦痛でしょうがなかった。
できんすよね、あんなんね。
できねえんですよ。
うん。しっかり歩幅合わせんと、
うん。
うん。うん。無理ですよね。なんか、だいたい行き過ぎて、超えてしまったり。
そう、ちょうどいいとこ行かんのですよね。
そうそうそう。
うん、
うん、うん。
だからひたすら練習なんでしょうけど、
うん。
置いてくるっていう感覚ができる人は、もうリングのところまで手が届いてる人の話ですよね。
うん。そうですね。
うん。そうです、そうです。背でかい人だけです。う
ん、ね、置いてくるって言われても、それはできひんやろとは思ってましたけど。
そうす。あの、とりあえずもがき苦しんで、ビョーンですからね。最後。
そうそうそう、
うん。置いてくるっていうイメージで言うと、
はい。
あの、フィンガーロールっていうのが、あるんですよ。
はいはい、
うん。あれができる人はほんまに置いてくる感じなんです。あの、フィンガーロールっていうのは、要は、その、うん、なんていうんですかね、ちょっと手前でこう、指先でボールをクリンって回しながら上にポンって上げる感じなんですよ。
うん、
で、ふわっと浮かせて、
うん、
で、スポット置く感じですかね。
想像がつかないですね。クリンでふわって浮くっていう。
手のひらに、うん、まあ、ボール持ちます。
はい。うん
そのまま、リングの方に手を伸ばします。
はい。はい、
で、そのまま、その勢いでふわっと置くんじゃなくて、
うん、
指先をボールをこう、指先を手前に引くことによって、ボールがクリンって回るんですよ。
はいはいはい、はい。
回転がかかるんですよね。
はいはい。
で、回転がかかるとふわっと浮くんですけど、
はい。
そのふわっと浮いてるところ、にリングに置くっていう感じが、もう本当に、それが置く感じ。
ああ、なるほど、なるほど。
わかった、わかった。
うん、
うん。
レイアップはレイアップでも、そのフィンガーロールを使う人はちょっと上級というか、ほんまに上手い人のレイアップシュートというか、まあ、そんな感じだと思いますね。はい。
これは兄さん呼んで正解ですね。
なるほどね。
うん、わかりやすい。
フィンガーロールっていうの、はい。一応、ありますね。あります。はい。
すごいな。
ちょっと跳ね上げて指一本でくるくる回す、あれですよね。
そうですね。あの、YouTube で、あの、バスケスペース、フィンガーロールで、あれすると、あ、はいはい、あ、綺麗に置いてるわっていう感じすると。
はいはいはい。
はい、思います。はい。
なるほど。
うん、うん、うん。
はい。で、まあ、とりあえず庶民シュートは、得したということで。
はい。
両南との練習試合の当日なんですけど。
うん。
じゃあ、前日か。
うん。
練習試合の前日に、練習後に、キャプテン赤木が花道を残して、リバウンドの練習を教えるんですよね。
はい。
はい。リバウンドとは、ピチさん何でしょう？
ボール、リングに当たってこぼれた球を拾う。
リングに当たって。
はい。
リングに当た
シュートをした、
うん。
シュートされたボールが、
うん。
リングがどこに当たってミスった時に、そのボールを奪う。
はい。うん、まあまあ、リングミスしたボールね。
うん、うん。
リングミスじゃない。シュートミスしたボールね。
そうしたボールを、うん自分のボールする。
そうそうそう。まあ、要はどっち、敵も味方もおるから、さっきに取ったもののボールになるっていうことね。
はい。
これがリバウンドね。
うん。
うん。これ、あまりにも地味な作業なんで、
うん。
もう花道は帰ろうとするんですよね。うん。
はい。
うん。ほんなら、赤木が、そうか、知らんようだな。リバウンドを制する者はゲームを制す。ほんなら花道が、左を制する者は世界を制すにも似てるな、って言って。
うん、
って言ったんですけど。
ボクシング。
まあ、ボクシングですよね。左を制すものはっていう。
うんは
い、だから、僕は当時読んでた時は、まあ、普通に、赤木が、 ボクシングの左を制する者は世界を制すをもじってるだけやと思ったんですよ。
うん、ああ、なるほど。
もともとバスケにこういう言い回しもあったってことですか？
いや、これは、スラムダンク発信でした、うん、僕的には。
う
ん、まあまあ、本当に リバウンドって言えば、うん、ほんまに、ロストボールを、ディフェンス側が取るっていう。まあ、オフェンスリバウンドとディフェンスリバウンドとあるんですけど。
はい。
まあ、どっちにせよ、そのリバウンド取ってる方がチャンスが増えるんで。
うん。
もうほんまにそれ、もうただただ、あ、リバウンドっていうだけであって、ただそれを制するものが、試合を制するみたいな感覚は、スラムダンク読むまでは僕なかったです。
ああ、これでも調べてみたら、一応 NBA の、誰かが昔からそういう言い回しをしてたみたいなの見ましたけどね。
あ、そうなんですね。
なんか一応あるにはあったみたいですけど。
へ
ー。だ、ボクシングの左を制するものはっていうのもいろんな説があって、
うん、
まあ一番よく言われてるのがモハメド・アリが言ってたっていうことらしいんですけど、
うんうん、
まあ他の人が言ってたっていう説もあるし、
うん、
で、もともと、この言い回しっていうのは、その、海を制するものは世界を制すっていう、なんか戦略的な。
なるほど。
聞いたことある。
まあ、そういう言葉が、もともとあったらしくて、
うん、
何々を制するものは何々を制すっていうのは、結構いろんな使い回しをされる言葉みたいですね。だから、
まあ、
夏を制するものは受験を制すみたいな。
うん、
そんな、いろんな使い方ができるっていう。
ピチさんを制するものはイヤサガを制すみたいな。
ああ、まあ、ピチさんを放置する方がなんとなく楽しいっていう感じですね。うん、
ありがとうございます。
はい。はい
僕ね、ロストボールって言え、ゆべがあったんです。かっこよかったんですね。
いや、おめえがロストボールみたいなもんだぞって思われちゃうかもしれませんよ。
リバウンドの時ね。
ロストボールって何よ。
何それ。
さっき、キャンナオさん言うたやつですよ。
どれよ。
どれ。
失敗したボール、ね。
これ、何、どれ。
ねえ、ねえ、キャンナカさんね。
違うよ。あなたの口から言いなさい。ロストボールとは何よ。
あのね、誰のボールかわからんようになった時。
だそうなんやけど。
実は時々最近あのね、で始めるんですけど、これ何回か前に、浅野さんにごっつハマったんですよ。この言い方。それ以降めっちゃ言ってるんですよ。
そう。一回受けるとね。
誰かの歌にあるんですよ。あのねって言います。それを思い出しちゃうの。そう。ごめんなさい。
いや、言いなかった。
何の話
ですか？いや、要は、ルーズボールみたいなもんですよね。
そうそう、ルーズボール
も。そうですね。どっちのボールでもないっていうのを最初に手にした人のボールになるっていうことで。
はい、ルーズボールでも間違いないと思います。
はい。
そう。
うん。
はい。
はい。
で、練習試合、陵南高校で試合するんですけど、
うん。
なんか新聞記者も来てるとか言って。
お
うん、要は、仙道が去年、鮮烈なデビューを果たしたからっていうことなんですけど、
うん、
最初に新聞記者来てるって一言言われただけで、一回も映りませんでしたけどね。で、湘北のスタメンは、センター赤木、
うん、
ナンバーフォー、
うん、
ポイントガード安田、これ2年生ですね、ナンバーシックス、
うん
セカンドガード、塩崎、ナンバー8。
うん。
で、スモールフォワード、小暮、ナンバー5。で、パワーフォワード、ルカワ、ナンバー11。っていうスタメンなんですけど、
うんうん。
まず分からんのが、ポジションですね。
うん。あ、ポジション。はいはいはい。
まあ、センターはなんとなく分かるんですよ。
はいはい
はい。言うたら字の通り、ゴール前のセンター、
うん、
なイメージなんですよね。
はい、ね。ゴール下ですね。
ゴール下ですよね。
うんうん。
ポイントガード。まあ、これもなんとなくわかりますわ。
うん。はいはいはい。
で、この時、セカンドガードっていうのがおるんですけど、要はガードが二人おるっていう戦術ってことですか？
そうですね。
うん。
セカンドガードっていう言い方はあんまり もうシューティングガードが結構、一般的だと思いますけどね。
まあ、うんうん、この時の塩崎っていうのが、まあ、この先も全く描かれてないんで、うん、役割的にはなんてことはない人なんでしょうけど、うんうん、まあ、要はガード2枚っていうことなんでしょう。
これはね。そうですね。はい、はい。
で、スモールフォワードですね、
うん。はい、スモールフォワード。
スモールフォワードとパワーフォワードがおるんですけど、うん、
はい、はい。
まず、フォワードの役割って何ですか？
は、点を取るのが、フォワードの役目です。
点を取る方ですか？
はい、はい、はい。そうですね。点を取る、まあまあ、ガードが取るチームとか、まあ、センターが取るチームとか、まあ、いろいろあるんですけど、うん、基本的には、まあ、マリオカートで言ったらマリオみたいなもんです。
え？
うん？いろいろ。
マリオカートでマリオ？
はい。守備もまんべんなくやりますし、
うん、
まあ、でも基本的には、フォワードっていうのは点を取りに行く、ポジションで、
うん、
で、スモールフォワードとパワーフォワードの、これ両方いるっていうのは、
うんうん、
スモールフォワードっていうのは、ちょっとガード寄りの役割もしつつ点数を狙うっていうポジションで、
うん、
パワーフォワードはちょっとセンター寄りの役割、要はインサイドで、リバウンドとかも狙いますし、ゴール下での得点も狙いますし、ちょっとセンター寄りの、要素を持つ、点取り屋というか、
ほうほうほう、
まあ、そんな感じですね。
はい、だどっちか言ったらセンターは、守備メイン。
そうですね。ブロックとリバウンド。で、まあ、得点力で言うと、まあ、もうゴール下でガチガチぶつかり合って、もうゴール下でシュート狙うみたいな、そんな感じですね。
はいはいはい。
うんうん。
なるほど。
はい。
で、花道は、
うん、
まあ、秘密兵器だと言われて、
うん、
ただ、ルカワがナンバー10を持ってたんで、それよこせ言うて、うん、無理やり、うん、まあ、喧嘩になるんですけど、無理やり奪って、
うん、
で、まあ、しゃーなし、ルカワは11にずれて、残りみんなずれていくっていう形で、まあ、花道はナンバー10を奪い取ったと。
はい、はい。
これ、背番号もそうなんですけど、
うん、
なんで4から始まるんですか？
そうなんです。あれ、何なんでしょうね。
あら
何なんでしょうね。高校生とか、まあ、日本の、高校バスケって4番から始まりますね。あれ、うん、まあ、調べたらすぐ出てくるんだと思いますけど、
うん、
はい、4番から始まります。なぜか。
プロはもう4番からですか？
NBA はもう全然0番とかも1番も2番もいます。はい。
へー。
でも、なんかイメージとしては4番がキャプテンみたいな。
そうです、そうですね。
うん、うん、うん。ごめんなさい、そこのところは全然、何も調べてない。はい。
まあ、4以降は特にルールなく、まあ適当にっていう感じなんですね。別に、何番は空き番とかないんですよね。
なかったと思いますね。はい。
うんうんうん、
はい、
なるほど。
はい。
で、敵のキャプテンがウォーズミっていうんですけど、まあこれがでかい、2メーターある、キャプテンでセンターなんですけど、これを花道はボスザルと呼ぶんですね。
なるほど。うんうん、アニさんいいですか？
はいはい。
4番なんでかっていうのを、もしアニさんの方で分かりそうやったら、補足してもらっても。
あ、調べてないんで。
あ、じゃあ大丈夫です。
次回までの宿題にしときます。
すいません、すいません。
はい。
はい、大丈夫です。
で、まあ、試合開始なんですけど、ジャンプボールで始まるんですけど、
うん。
これ、赤木と魚住で、まあ、互角だったんですね。
はい。
去年は、赤木が勝ってたんですけど、
うん。
まあ、練習、ってか、去年の試合、湘北はボロ負けしたんですけど、唯一、赤木対魚住では、赤木がボロ勝ちだったんですね。
はい、はいはいはい。
で、それをすごい根に持ってて、魚住は打倒赤木ということで、猛練習してきたと。
うんうん
う
ん、
っていうことですね。だから、実力的には赤木っていうのは県内屈指のセンターだと。
うん。
いうことらしいですね。
うん、
はい
うんうん。
はい。で、序盤は魚住がこの湘北のシュートを止めまくるわけですよ。
はい。
うん。うん、で、ルカワが、パスしようとしたところを 仙道がパスカットします。
うんうん、
はい。この仙道、うん、キープレイヤーなんですけど、
はい、
まあ、要は、さっきから、その去年、鮮烈なデビューを果たした仙道っていうことで、まあ、とにかく、すごいプレイヤーだったんですよね。今2年生なんですけど。
はい。
はい。で、いきなりパスカットして、さあ行こうかっていう。
うん。
うん。で、ルカワがそれでニヤローっていう、ね。
うん。
はいはいはいはい。
で、仙道が速攻を仕掛けて、ジャンプしてシュート体勢に入るんですけど、ルカワがそのシュートコースを防ぎに来て、
うん。
な、仙道はシュートせず真後ろにパスして、後ろに折ったコシノがシュートを決めると。
はい。
うん。うん、まあ、完全にやられたわけですね、ルカワがね。
うん。
うん。で、ここで、両南の田岡監督が、まあ、気を良くしまして、30点差つけろと、
うん。
言い始めるんですね。
うん。
まあ、圧倒的格下なんで、こんなとこでつまずいてたかんと、お前らは今年インターハイ出るんだっていうことで。
うん。
で、そんなことを言ってる田岡監督のことをベンチにおった花道が干渉しに行くんですね。
うん。
ああ、そうやったな。
はい。まあ、これがテクニカルファールでフリースロー。与えられる。こんなことあるんかと思いますけど。
はいはいはいはい、
うん。まあ最初はギャグ要素も入れとかなあかんから、
うんうん、
まあこういうこと入れてるんやろうけど、まあこういうのは今読むといらんなと思いますね。
そう、そうですね。ギャグですからね。
はい。
うん、
で、前半5分の時点で0対15。
うん、
これ基本的には、湘北を先に言います。何対何っていうのは、湘北を先に言いますんで、0対15。うん、
はい。
で、両南の仙道がシュート体制に入りまして、
うん、
で、それを、ルカワがブロックしに飛ぶわけですけど、
うん、
またこれをパスして、で、かわされてシュートが決まると。
うん。はいはいはい。
で、次、湘北が、スリーポイントシュートをするんですけど、
うん、うん。
これが外れまして、ウォーズミが リバウンドを取ると、
うん
うん。もう完全に圧倒されてるわけですね。
はいね、
うん。で、また仙道が速攻仕掛けて走っていくんですけど、ルカワが今度こそと思って、またパスに来るんだろうということでパスカットしに行こうとしたら、仙道がそれをかわして、そのままダンクを決めると。
うん、はい、もうこの時点で、湘北でプレイしてる側はもう心折れると思います。はい、
そうですね、
うん。折れると思います。
はい。これで、13分の時点で0対19ですから。
ああ、はいはい。はい。
ただ、この仙道の超高校級プレイに、二人の男が火がつくわけですよね。
はいはい
は
い。
要は赤木とルカワに火をつけると。
うん。
うん、で、2年生の、ガードのヤスが安易なパスをしたらパスカットされてしまって、まあ、速攻されるんですけど、うん、ゴールに向けて、両南の選手はボールをファーッと大きく浮かしたんですよね。
はい。
うん、で、これに対して、仙道がジャンプして、アリウープするんかと思ったら、うん、ルカワが、この仙道の手前でカットしまして。
うん、
で、ルカワが、さあ行こうかって言い返すわけですね。
はいはいはい。
この瞬間、仙道が目を見開くと。
うん、うん。
うん。やるなっていうことでね。
うん。
はい。マリウープって出てきましたけど。
はい。
要は、ふわっとゴールに向かって浮かしたやつを、そのまま空中で、ゴールに押し込むっていうプレイですよね。
はいはいはい。
うん、そうですね。
うん。
こんなん、高校生でできることなんですか？
いや、いや、アメリカ人やったらいるんだと思いますよ。
いや、まあ、NBA とか、はい、オリンピックとか見てたら、まあ、たまにそういうこと見るのもありますけど、
はい。
まあ、高校生のバスケはほぼ見たことがないんで、
うん。
すごい技術かなとは思うんですけど。
あの時代では僕は一回も見たことない。はい。
でしょうね。
はい、はい。
はい。で、ルカワがそのままドリブルして、二、
うん、
人をあっという間に抜き去って、ゴールに向かってジャンプしていくんですけど、これを仙道がブロックしに行くんですね。
はい。
なら、うん、ルカワが ゴールの方を向いたまま後ろにいた赤木に渡しまして、赤木がゴリラダンクを決めると。
うん。
はい。
まあ、完全にやり返した形ですよね。
そうですね。やられたことをやり返しますね。
はい、はい。
うん。
うん。まあ、この二人が原動力になって、湘北全体の動きが良くなって、さらに2点返して4対19と。
うん。
うん。うん。うん。
で、魚住が、攻めようとしてゴール下まで行くんですけど、まあ、赤木のディフェンスに、遮られて攻めきれずに、
うん。
3秒オーバータイム。
うんうんうん、
はい。これ、ピッチさん分かりますね。
3秒オーバータイム。
はい。分かりますよ。
どんなんですか
?3、ボールを持ってて、3秒間何もせんかったら。
ね、まあ、そうなんですけど、
うん。
はい。どこでっていうのがあるんですよ。
え?
どこにおっても3秒止まったらあかんってこと?
コートの中。
コートの中やったらあかんの。
コートの中。はい。
試合中。
試合
いやそうでしたよ。だからボール持って3秒以内なんかせんと、確か、ダメだったような。
どこにおっても自陣のところで持っても ?3 秒なんてすぐやで、意外と。
だから、うん、焦るんですよ。
そんなこともわからず読んでた。
いや、え?僕3秒で渡さんといけんっていうのを小学校の時に教えてもらいましたよ。
じゃあ中さん、ちょっと説明してあげてください。
ピッチさん仕事するなぁ。要は、ゴール下の、下に、台形をかたどったゾーンがあるんですよね。
ありますね、ありますね。
あそこも3秒ルールのゾーンになるんですよ。だから、ゴール下でボール持ったまま3秒何もしないでいると、バイオレーション取られて、ファールになって相手ボールになるんですよ。はい、それが3秒ルールです。
ゴールしただけですか?
ゴールしただけですね、3秒に関しては。は
い、だからね、はい、なんか漫画読んでても、これ持ちすぎなんじゃないかなと思ってもあったんですよ。はい、まあまあ漫画だからね、そういうところちょっとね、端折っとんかな思ったんですけど、
うん、
そういうことね。
ちなみになんですけど、うん、
はい。
あの当時その3秒ルールの枠って台形だったんですけど、
はい。
うん、今はちょっとルール改正になって長方形になりました。まあほぼほぼ NBA と同じ規格の、あの、コートのサイズに。
へぇ、変わってるんや。
変わってますね。はい。変わってます。
そうなんですよ。だからこのバスケってこういうルールが細かいんですよね。
うん、いやー、でもラグビーに比べたら全然わかりやすい。まあ、やってるからかもしれない。
そうそうそうそう。やってるからなんですよ。要はね、ラグビーとバスケがややこしいのは、手でボールを持って走れるスポーツだからなんですよね。
ああ、なるほど。
サッカーみたいに単純なんは、もうそれ自体が難しいからなんです。足で蹴らなかんっていうのが。
ああ、なるほど、
うん。うん。だから、ラグビーはさらに、コンタクトプレーも当たっても大丈夫なんで。
うん。
だから、その余計に安全なようにいろんなルールをガチガチに決めるんですけど、
うん、
バスケの場合は当たることも許されないんで、
うん、
ボールを奪うのがやっぱ難しいんですよね、結構ね。
そう
ですね、うん。うん。手を使ってみんな自由に動くわけやから、だからドリブルせなあかんとか、
うん、
何秒以上持ったらあかんとか、何秒以内に前に送らなあかんとか、いろんな細かいルールがいっぱいあるんですよね。
うん。
これが、意外と知らん人には何のファールやったんとか言うなるんですよね。
ああ、うん、はいはいはいはい、はい。
はい。
うん、
まあ、とりあえず、赤木が、魚住をしっかり止めてると。
はいはいは
い、仕事させないっていうことですね、これね。
うん、うん、うん。
で、この後、ルカワと赤木の活躍で42対50まで持ち返しまして、
うん、
8点差で前半終了。
はい。
はい、ちなみにバスケの、
はい
前半って20分なんですね。
そうですね。
うん、
はい。前後半だったと思います。あの、当時は。
20分ずつってことですね。
そうですね。はい。うん、
なんか、ラグビー40分、高校は30分か。
うん、うん。
なんで、ね、短って思っちゃうんやけど、まあ、走りっぱなしですからね、バスケはね。
そうですね。
うん、
で、あと、その、ちょっと、秒数のルールで言うと、
うん、
あと5秒と8秒と24っていうのがあって、
はい。
5秒の場合は、ボールを受け持って、もう、その、どこにいても、その、持ったまま5秒何もしないでいると、相手ボールになるっていうのが5秒ルール。
え、そんなんあるんや。
ありますね。
どこにおってもないんや。
どこにおってもですね、だから囲まれて動けなくなって5秒経つと、もうそれで5秒ルールにもなりますし、
へ
ー、で、あと8秒ルールっていうのがあります。
はい、
うん、で8秒ルールは、相手に、ゴール決められます、
うん。
で、ゴールポストの下から中に入れるじゃないですか。
はい。
で、ボールもらった人が、ハーフコートから、その相手陣地に8秒以内に入らないと8秒ルールって言われて、相手ボールになっちゃうんですよ。
あ、あれって8秒やったんや。そんなに短い。
8秒ですね。僕もなんか、あれ11秒ぐらいかなって思ったんですけど、8秒ですね。
う
ん。
は
い、で、24っていうのが、24秒以内に1回相手のゴールに向けてもうシュートを打たないと24秒ルールって言って、それも相手ボールになっちゃうんですよ。
はいはいはい。
はい、はい。
ほんま数読んですか
当たり前やな。
はいはいはい。
そうそう。渡った瞬間に審判が。
審判じゃないや
っていうか、ストップウォッチが、うん、はい、もう、出てるんで。
数えてくれる人がいてるってことですよね。
ですですです。
まあ、スコアラーみたいな人おるわけなんですね。
そうですね。はい。だからずっとボール持ったまま時間稼ぎみたいなのがサッカーみたいにはできないような。だからその点数がポンポンポンポン入って面白いっていうのはバスケットはそういうところが
あ、はい、だから、うん、要は手で扱うからボールを、
うん、
もう奪うのがやっぱ難しいんですよ。守ろう思ったらいつまででも守れるっていうことになっちゃうんですよね。
そういうことですね。うん、
だから、はい、次々攻めていけと。要は柔道で、
うん、
一切攻撃せんかったら指導取られるっていうのと一緒ですよ。
ああ、わかりやすい例えだ。そうですね。
はい。
はい。
あ、さっき点数とか似たような点数が多いなぁ思ってたんですよ。
え？
似たような点数と言いますか、その、なんて言うんでしょう。極端な点数差がないと言いますか。
あるよ。
109対0みたいなのがないじゃないですか。
あるある。
まあ、0は少ないかもしれんけど、でも、大差が開く試合はあるやろ。
うん。
実力差で。
まあ、ピッさんフォローするとなれば、
う
ん、
はい、お願いします。
多分 NBA 同士のチームで、均衡したチームの場合であると、そうそうそう、点差開くことってないよねっていう。
そうそうそう、そう。さすがちゃん、なんかさ、もう
僕、いや、でもね、ピッチさんを擁護しないようであれば、いや、そもそもおめえ NBA 見ねえだろっていう
か。何を言ってんですか。僕はね、たまには見るんですよ。僕、バスケはね、やんないんですけど、見るのが好きですから。
だって、え？この後、うん、このスラムダンクの中でも大会中、その10何対100何本みたいな試合出てきますから。
うん、そうなんです。
ジャケーってさっき言ってましたけど。
うん、ジャケー言ってもね。
あなたがこう何回も呼んできたスラムダンクの中にあるんですよ。
うん、そうですね。
例えばなんですけど、
はい、
僕の草、バスケチーム、
うん、
もう素人ばっかり、
うん、
はい、
うん、
で、経験者ばっかりのバスケチーム。
うん、
だもう普通のさっきのルールでやった場合は、もうこの場合はもう最初からもう格差があるんで、
うん、
それこそ10対50とか、
うん、
はい、なんでこういうことになるかというと、もうオフェンスリバウンドがまず取らさせてもらえないんですよ。
はいはいはい。
うんうん、
だからリバウンドを制するものは、試合を制すなんですよ、
うん
はい。そういうことです。はい、
なので、うん、そうですね。ピチさん、謝りましょう。
いや、NBA のプロ同士の戦いの僅差が少ないなっていうのをね、言いたかったんですね。
嘘つけ。
嘘つけ。それは本当にやめときな。そういうの。チャンナーさん優しいだけですよ。うん、僕ら厳しいですからね。
うんうん、いいのもらった思ったんですけど。
いや、そのパスを生かしきれてない
んだ。はい。
はい。後半入りまして。
うん、
まあ、後半も、ルカワがスリーポイント決めたりして、とりあえず45対50、だいぶ、寄ってきまして、点差が。
はい。
ここで、両南タイムアウト取りまして、
うん。
田岡監督が、すげえガミガミ怒ってるんですよね。
はいはい。
もう明らかに格下の湘北に何を手こずっとるかと。
うん。
うん。うん、もうめっちゃ怒ってるんですけど、その時も、鮮度はポカリ飲んだり、レモン食べたりしてる。全然、ポカーンとしてるわけなんですけど、
うん。
田岡監督が、聞いとるのか、鮮度って。な、鮮度が。は、いや、でも、湘北はそんな弱くないっすよ。センター赤木の存在だけで、ベスト8くらい力はあると思うんすけど。
うん、
バカモーンって言われる。
はいはい、はい、はい。田岡さん。
はい。まあ、実際、やってる鮮度からすると、 まあ、赤木はちょっとトップクラスに実力あるんじゃないかっていう。
うん、うん。うん。
で、この点差なのは、まあ、ルカーの活躍もあるし、そんな簡単な、仕事じゃないよっていうことを言いたいってことですね。
うん。
うん。で、このタイムアウト中に、ベンチにおった花道がスパイにやってきてて、
はい。
両南の腰野と喧嘩になりそうになるんですよね。何してんねん、言
う
て。
うん。懐かしいな。
それを止めようとした田岡監督にも、花道は暴言を吐いてきて、
うん。
ほんだら、仙道がそれで爆笑するわけなんですよね。
うん、うん、うん。
で、赤木が花道を殴って連れて帰るんですけど、
うん。
その赤木が田岡先生に謝罪して、田岡が、あの男は辞めさせた方が部のためだぞ、って。
うん、うん。
それを離れたところで聞いてた仙道が、辞めさせるわけねえさ、って言うんですよ。
うん。う
ん、おなぜか最初からね、なんか花道をちょっと、なんか特別視してるんですけど、仙道。
そうですね。
何を見たんでしょう、
ね。まだ何も見てないはずなんですよ。
プレーに関してはね。
そう。だって練習も、仙道遅れてきたから、
うん。
花道がボール持ってるとこすら見てないはずなんですよね。
あ、そうか。
なのになんか実力見抜いてる感があるんですけど。
うん。
なんかもう暴れてるとことか暴言吐いてるとこしか見てないはずなのに。なんか感じるものがあったんかもしれないですけどね。天才やからね。で、その後試合中にも仙道が花道の方を挑発するんですよ。
うん。
うん。で、両南の控えの彦一っていう一年生がいてるんですけど、その彦一が言うには、そんな仙道を初めて見たっていうんだよね。
うんうん。
うん。なんか、いや、彦一、お前も入部して間もないやろ。
いや、彦一は昔から要チェックですから。
いやけど、彦一は、中学は大阪ですから。
うん。うん
そうだな。
神奈川来て、まだ数ヶ月ですよ。
でも、越境してるかもしれないから。
いやいや、大阪におったって言ってましたよ。
うん。
うん。要チェックやー言って、大阪弁喋ってるじゃない
ですか。次行きましょう。
いや、冷静に見ると、そうですね。いろいろありますね。
おめ詰めてくるんだな。
で、はい、ここから、赤木には魚住をつけて、ルカワには鮮度をつけるという、マンツーマンでディフェンスし始めるんですよね。
はいはい。
まあ、この二人を抑えたら、湘北は怖くないということで。
うんうんうん、
で、まあ、ルカワは完全に鮮度に抑え込まれるんですよね。
うんうん。強いですからね。
はい。で、安西先生が、桜木くん、ウォームアップをしときなさい。
うん。
花道が、ぬウォームアップなんだそれ、親父。偉そうに。って。
頭悪いな。
で、あやこさんに、こう、ウォームアップとはこういうことだ言うて教えられて、まあ、得意のハンドリングとかをやるんですけど、
うん、
まあ、ここで おもろいのが、その、花道は、安西先生にタメ口で、二重顎ボヨンボヨンしたり、お腹タプタプしたりしてるんですけど、
うん、
あやこさんには敬語なんですよね。
あ、そうそうそうそうですね。
あのね、なんとか花道の気持ちはわからんでもないんですよ、
ね。いやでも、女性には大体花道や あんな感じじゃないですか。
あの、モテないってそういうとこなんですよ。女性慣れしてないっていうか、ね。
まあ、それもそうなんですけど、なぜか安西先生、まあまあ、男には全体的にそうですけどね、花道はね。
そうそうそう。
うん。まあ、ヤンキー上がりっていうとこですよね。
ああ、そうそうそう、ね。ヤンキーっぽさがそこで出てるわけです。
そうそう。安西先生が優しすぎるんですけどね。
そう。タプタプされっぱなしですからね、
そうですね。
またすごい人って知らんですしね。
知ってようか知らんまいが、先生やし、
あ、
うん、そんな態度取ったらあかんっていうことは常識じゃないですか。
うん。まあ、ごめんなさい。
はい。
あ、逆、僕が謝ります。ごめんなさい。
はい。はい。残り10分。7点を、追う状態になってまして。
うん、
まあ、ここで赤木が負傷しまして。
うん、
交代で、桜木花道が登場すると。
うん。
うん。これ会場がどよめくわけですね。
ついに出ました。
あんな赤木、赤毛の、 暴れるやつを出すんかということで、
うん、
ただ花道はもう頭真っ白になってるんですよね。
はいはい。
うん、初めてなんで。
そうです。
はい。で、そういう花道にいきなりボールが渡りまして、
うんうん、はい、
もうガッチガチでガキンガキンってなって3歩歩いてトラベリング。
あれは大げさですけど、
うん、
初めてこの公式戦みたいなので、で緊張するとトラベリングはやりがちですよ。
あ、そうなんや。
あとダブルドリブル。
はいはいはい。
うん、はやりがちですね。
そうなんですよ。バスケのややこしいとこはそこなんですよね。当たり前のことなんですけど、うん、染みついてないから、
うん、
散歩ってどっから始まってんねやってわからん時があるんですよね。
そうです
ね。うん。これまた2歩目やんって思うところでもトラベリングって言われたりするんで。
バ
スケ。審判の案内によって、厳密にはトラベリングやけど取られてない場合とかもありますし。
ああ、そうですよね。
うん、あります、あります。
これ OK なんやとかいう時もありますもん
ね。ありますね。
あります。はいはいはい。
そうそう。ダブルドリブルも、うん、どこで今リセットされたんとか言われますもんね。
そうですね。
うん。うん、
いけんねん、パスが来た時に、
うん、
受け取りました。
うん、
で、一旦止まる時に、1、2歩歩くんですけど、
うんうん、
その次ドリブルせずにもう一歩目行って持ってからドリブルしたら三歩になってからドリブルなんで、それトラベリングなんですけど、
はい、
うん、
あえてそれ取ってないとかもありますし、
はいはい、
だから結構、審判によって曖昧なところは、はい、あります。
そうですよね。うん、
はい、はい、
はい。で、魚住がシュートをするんですけど、
うん、
まあ、花道はもう完全に視野が狭くなってるんで、ジャンプするんですけど、そのまま魚住にノックかかりまして。
はいはい、
はい、はい。押しつぶされた魚住は鼻血を出します。で、リオナーの選手がめっちゃ怒ってくるんですけど、もう花道はもう何も見えないし、何も聞こえないですね。
はい。
でも、はぁはぁはぁ言ってて、うん、そこにルカワがケツを蹴り上げまして、
うん、うん、
うん。ドアを、この、いつまでもガチガチ緊張しまくり男って言って。
うん、
まあ、ここで花道とルカワが喧嘩になるんですけど、まあ、これにより緊張が解けると。
うんうんうん、
で、試合再開しまして、魚住がフリースローをするんですけど、まあ、これを2本とも外しまして。
はい。
で、その後、まあ、また魚住にボールが渡って、花道とマッチアップするわけなんですけど、ここでふんふんディフェンスするんですね。
うん。
前に、はい、赤木にやったやつね。
はいはい。
うん。なんか、要はデンプシーロールみたいなやつですよ。やれそうでやれないやつですけど。
ああ、そうですね。
はい。あっけに取られた魚住は、あっさりボールを、奪われるわけですよね。
うん。
うん。で、花道が攻めるんですけど、魚住のディフェンスから、その、なかなかこの唯一の武器の庶民シュートに活かしてもらえないんですね。
うん。
で、両南の監督含め、みんなね、絶対ルカワにパス出すやろうって思ってるんですけど、
う
ん。ルカワが、その、仙道のディフェンスを一瞬振り切って手を上げるんですけど、ディフェンスがみんな、ルカワの方に集中したところに、花道は小暮にパスを出すんですね。
そうです。うん、
で、小暮がノーマークでジャンプシュートを決めまして、うん、ここで5点差に縮まると、
うん。
うん。で、また同じような状況で、次こそルカワにパスを出すやろうと思ったら、花道はまたしても、小暮にパスして、小暮が決めると。
うん、
これで3点差。
はい。
田岡監督が、その、花道の実力がまだつかめないんですけど、
うん。
奴は切れる。相当切れるって認めるんですよ。
うん。
全員裏を書かれてるから。
うん。
うん。ただまあ単純に花道は、ルカワが嫌いなだけで、パス出したくないっていうだけなんで、ね。
うん。
はい。で、まあルカワはね、ずっと鮮度をマークし続けてきたんで、負担がでかすぎて足がつっちゃうんですよね。
うんうん
うん。で、花道は情けねえ言うて足蹴り上げまして。
はい。
うん。で、ルカは意地張るんで、バテてねえとか言って、まあ、交代なんていらない言うて拒否するわけですよ。
うん。
うん。で、この後も花道は、 やっぱり、ルカワにはパスを出さなくて。なら、ルカワは、もうこうへんの分かってるんで、もういらねえよって言いながら、うん、ヤスのシュートが外れたところを、ルカワが自分で取るって言って、リバウンド取りに行って、
うん、
で、それですぐさまシュートを決めて、
うん、
で、それを見た花道は、リバウンドの練習してたことを思い出すんですよね。ルカワがしたリバウンドを見て、自分も、あ、昨日の晩練習したやんっていうことを思い出して。
うん、
はい。で、仙道は、ふぅ、しんどい相手だ、言って、ユニフォームで汗拭いながら、
うん、
ルカは、ふん、舐めんなよっていうね。まあ、この辺もいい関係なんですけど、
はいはいはい。
この仙道のね、このユニフォームで汗拭う仕草とか結構好きなんですけどね。
うん。
なんか、なんかこの仙道だけちょっと特別なんですよね。なんか仕草が多いというとか、っていうか、あ、やっぱ、作者は鮮度ちょっと特別感出してるなと
思って。ああ、そうですね、う
んうん。特別かっこよく描いてますよね。
うん、なんか、あの、ぶっきらぼうというか、うん、あの、物事に関心があんまりないような感じが、そういった仕草に僕は出てるなと思って。
はいはいはい。
うん、なんか、このストン教で特に周りに関心がないけど、バスケはすごい好きだっていうのを、際立たせる感じで、
うん、
僕はすごい好きなんですよ。うん、
はいはい。あの、両手を、短パンに突っ込む感じね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。
みんなやるんやけど、仙道がすげえ様になってるんですよね、あれね。
そう、かっこいいんですよ。
かっこいいんですよ。
うん。だから、仙道ファン多いんです。うん、
はい。
多いんです。
うん、悔しいんですよ。
なるほど。
はい。で、両南のオフェンスリバウンドを仙道が取って、そのまま決めるわけなんですね。
はいはいはい。
うん。で、その後もリバウンドがなかなか、湘北は取れないんですけど、
うん、
要は身長的にも赤木がいないということで、身長的に負けてるのも大きくて、なかなか取れないと。
うん、
まあ、ここでラスト5分。で、両南が、シュートを打つんですが、これが外れまして、で、魚住と仙道が同時に飛ぶ、リバウンド取りに行くんですが、これを取ったのは花道だと。
うん。
これとんでもないジャンプ力に会場がどよめくんですよね。
うん。
で、これに気を良くした花道は、この試合は俺が制すって言って宣言するわけでね。
出ました。
はい。で、まあ、田岡監督の指示で、まあ、花道にリバウンドを取らせないようにするんですね。
うん。
まあ、要は、スクリーンアウトが全然できてないと。
はい。
スクリーンアウトとはピッチさん何ですか？
うん。相手の前に、ポジション位置取りする。
前っていうだけ？
え？相手の前。
まあまあまあ、確かに
前。ボールに対して、相手より前に。
前すぎたら、
うん。
ボール落ちてこうへん時もあるじゃないですか。
うん。
要は、ボールの落ちてくる位置を、キープするっていうことですよね。
あ、そうそうそうね。
その、
そう
ですね、その人の前に入って、後ろに押し出すような形だったり。う
ん、はいはいはい。
っていうことで合ってますか、茶中さん。
あ、合ってます。スクリーンアウトで言うと、それで、はい。要は、その自分が有利なポジションを、相手をアウトすることによって、ポジショニングを取るっていうことです。
う
ん、
そう
です
ね。有利、そう、有利な場所を、はい、そんな、なるほどね。
だから前に、前やって、うん、後ろに押し出すような形で、ボールの落下地点をキープするってことだよね。
うん、要は、下で競り合った時に、
うんうん、
ゴールポストの真下だったら絶対リバウンド取れないじゃないですか。
はいはいはい。
で、下、真下じゃなくて、もうちょっとこう、ね、スペース作って、取りやすいところをキープする
攻撃、うんうんうん。
それがスクリーンアウトですね。
うん
うんで基本的にはディフェンスの方がその位置をキープしやすいんですよね。
そうですね。
最初からおるからね。
ああ、そうか
そうか。そうですね、うん。で、あとスクリーンって単に言う場合もあるんですよ。
はいはいはい。うん、
それは、自分が壁になって、その自分の味方の、なんて言うんですかね、手助けをするプレーなんですけど、まあまあ、これ多分間進むごとにそういうプレイ多分出てくると思うんで、またそこで言いますわ。
はいはいはい。
はいはい。
うん。
で、まあ、結局、花道は全然リバウンドが取れなくなって、 で、その段階で赤木が治療を終えて戻ってきまして。
はい。
で、メンバーチェンジで赤木が入ろうとするんですけど、
うん、
その、傭兵たち桜木軍団がコートサイドにおって、お、ゴリ復活だと。帰ってきたゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ゴリ、ここでやめんか言ってて制裁されるっていう。このシーン、ごっつ好きなんですけどね。
まあまあまあまあ。
真横にゴリ、ゴリって言ってたから、大丈夫なんか思ったらほんまに殴られたっていうね。
あれも端的には悪口ですからね。ゴリはね。
はい。で、赤木が入って、ルカワが抜けるっていう形で。はい。で、安西先生が、ルカワ君、休憩は1分だけです。ラスト2分が勝負。いけますか？まあ、もういちいち、この、セリフがすごいセンスがあるんですよね、この辺ね。
ああ、そう
なんでもないセリフなのに、すげえかっこいいんですよね、この辺ね。
うんうん
うん。うん、で、残り3分。赤木が、花道に、その、リバウンドのポジション取りについて違うって言うんですよね。
うん。うん。
で、その、花道が前日の練習を思い出して、あ、そういえばスクリーンアウトの練習したやん、ポジション取りの練習したやんっていうことを思い出して、ようやく取れるようになるんですよね。
うん、うん。
なんで忘れてんねんと思いますけどね。前日やと。はい。で、現在2点差。
うん。
田岡監督は、湘北は、やっぱり強いと思い直すんですね。
うん、うん。
30点差つけろって言ったのはミスだったっていうことを認めまして。
うん。
しかし、陵南は勝つって自信満々ですね。
お。
ただ、小暮のスリーポイントが決まりまして。
はい。
77対76、逆転されてしまうんですね。
うん。
お。
で、勢いに乗る湘北。仙道がスコアを見て、ふぅ、やるな、湘北。で、真顔になって、オッケーっていうね。
うん、
何気ない、うん、シーンですけど、すげえかっこいいんですよ。
うんうんうんうん、
で、花道が、仙道をマークするんですけど、一瞬で抜かれまして。
はい。
で、赤木がブロックに行くんですけど、仙道は強引にダンクしまして。
うん、
で、結果赤木がファウル取られて、バスケットカウントワンスロー。
うん。
要はディフェンスファウルってことですよね。
うん、
そうですね。
で、ここで田岡監督が、うちは負けることはない。言ってニヤリとして。
なるほど。
はい。まあ、これ、小暮が分析してるんですけど、その、仙道の動きが明らかに変わったと。
うん。
これまで、その 70% の力で勝てる相手には、この 30% は温存するっていうやり方が無意識に身についてると。
うん。
で、逆転されたっていうことで、仙道の力を引き出してしまったと。
うん。
小暮が分析してるんですけど。で、田岡監督が、こう勝負どころを的確に見極め、そこで最高の仕事をしてチームを勝利に導く。仙道。奴は紛れもなく天才だっていう、
うん。
自分のところの監督に言わせるわけですね、これはね。
うん、
はい。
それだけの男なんですね。
そうですよ。なんで追加で言ったん今。
もうわかんない。あの、追い打ちです。
そう。俺が言ったみたいな感じで言って
ます。あの、言葉のアリウープです。はい、まあ、失敗しますけど。
はい。はいで、このワンスローを仙道が決めて、また陵南が2点リードします。
はい。
赤木が、この仙道は自分がマークするって言って花道に言うんですね。だから、まあ花道としては、もうなすすべなくあっさり抜かれてしまったことがもう負けず嫌いなんで、もう認められないんですよ。
はいはいはい。
んな、俺としたことがっていうことで、あの、仙道は俺にやらせろみたいなことを赤木と話してる、その二人の間を仙道がドリブルで抜いていくんですね。
うん、うん。
で、花道が、こら、ちょっと待て、仙道言って追いかけていくんですけど、花道がこれに追いつくんですよね。
うん。
で、追いついたと思ったら仙道が止まって、あっさりジャンプシュートすると。
うん。
うん。で、またしても花道はやられてしまって、もう赤木に、な言い訳しようとしたら、赤木はよく追いついたっていう。
うん。
うん。うん。その、気持ちとスピードは褒めてくれたわけですよ。
う
多分初めてちゃうかなと思うんですよね、赤城に褒められたんがね。
うんうんうん、うん、面と向かってね。
はい、うん。で、その後も花道は抜かれ続けるんですけど、
うん、
ただ花道はこの仙道と、対戦してることでどんどん試合中上達していくんですよ。
うんうんうん。
で、そういう話をしてた、その、あやこさんが、うん、その証拠に、今までずっと涼しい顔してた仙道の息が弾んでるって言って、
うん。
仙道が肩で息してるんですよね。
うん。
うまいなって思う。この演出がうまいですね、いちいちね。
うん。
で、ここで、ルカオが、もう一回入りまして、で、安西先生の指示で、この仙道に対する、ルカオ花道ダブルチーム、を組めと。
うん。
はいはいはい。
一人に対して二人でディフェンスに行けっていうね。
うん。
はい。5対5でやるんで、結局、敵が一人ノーマークができちゃうっていう、それでも鮮度を止めなあかんっていうことですよね。
うんうん。
で、それの状態が鮮度が嬉しそうに、おもしれーって言うんですよね。
うん。
はいはいはい。
で、花道がその鮮度が持ってるドリブルを、取りに行くんですけど、あっさりかわされて、
うん、
抜かれそうになるんですけど、ルカワがそれをカバーして抑え込めまして、うん、もう一回ダブルチームの形に戻って、うん、で、ルカワが、取れもしねえのにむやみに飛びつくな、とアホ。
うん。
な、花道が、あーって言う。で、ルカワが、よそ見すんだ。相手を見ろ。腰を落とせ。足を動かせ。相手の目を見ろ。花道が、珍しくよく喋るじゃねえか、ルカワ。はは、この天才の力を借りたくなったか。ルカワが、負けるよりマシだっていう。
うん。
うん、試合中こんな喋らないです
か。まあ漫画ですからね。
お、音も子もないじゃないですか。
いやいや。こんな喋らないですね。いや、相手に悪口言うぐらいはやりますけど。うん、
はいはいはい。
はい、はいはい。
面白いわ。
は
い、いや、でもこのルカワのこの、その仲悪い花道を、その何、味方につけてでも、うんね、こいつはその仙道には負けたくないっていうね。
止めなあかんっていうことですよね。
う
ん、
そういうことですよね。
うん、
はい。で、田岡監督が初めてだ。初めて見た。あんな嬉しそうにプレイする仙道をっていうね。
うん、
はい。で、この後また花道側を抜かれて決められてしまうんですけど。
はい。
まあこれで花道とルカーがまた喧嘩してるんですけど。
うん。
仙道がさあ来い一年坊って言ったら。二人がギラッて睨みつけるというね。
うん。
あ、はい、
はい。で、赤木が、この後また決めまして、4点差に、迫るんですが、残り時間あと1分ちょい。
うん。
で、この次のディフェンス止めれば、まあ、まだ可能性は残ると。
はい。
逆に決められたら絶望だと。
うん。
で、こういう状態の時、両難は必ず先導で来ると。
うん。
うん、
分かってるんですけど、花道はまた抜かれるんですよね。
うん、
うん、
で、ここで仙道がシュートするんですが、ルカワと赤木が、ブロックしに行くという二人とも手を出して防ごうとするんですが、
うん、
花道が後ろから追いついてきて叩き落とすんですよね。
うんうん、
ボールにね。で、さらに花道が、それを拾ってドリブルするんですけど、その仙道に、追い込まれていくんですよ、ディフェンスでね。
うん。
コートの隅の方まで追い込まれて、何もできないっていう状況になって、で、とっさにパスを出したら、うっかり、ルカワに出しちゃったんですね。で、ルカワがスリーポイントを決めて、1点差。
うん。
残り40秒。っていうところなんですけど、これは花道が後ろからジャンプして、シュートを叩き落とすって、
うん。
こんなこと可能なんですか？よくある
し。後ろから、
仙道がシュートし、あるんや。
あります。要は四角から、やられることは、はい。ダブルチームの場合はあると思いますね。
へ
ぇー。はい。僕はしょっちゅうやられてましたけど。
あ、そうなんや。
これ、結構後ろから叩かれるって、結構屈辱。見えないとこから叩かれる。
はいはいはい。
はい。
うんうん。
はいはいはい。まあまあ、花道の身体能力の高さもありますよね。
そうですね。はい、ありますあります。
はい。で、残り40秒で、昭北はもうフルコートで当たっていくんですけど、
う
勝ってる両男はじっくり攻めるんですよね。
うん。
うん。
で、残り15秒まで来まして、で、赤木がなんとかパスカットして、
うん。
ならもう、ルカは走り出してまして、これにパスが通って、ルカが速攻するんですけど、
うん。
これに仙道が追いつきまして、
うん。
ここは行かせねえって、ドリブルのボールを弾くんですね。
うん。はいはい。
で、コートから出そうになったボールをルカオが飛びついて、で、振り返りながら後ろに味方がいてるっていうことでボールを返すと走り込んできたのは花道だったんですね。
うん。
お、はい。
もうみんなの心の声で、無茶はよせ!言うと。
そうですね。
この状況で花道ボールを持ったら絶対ダンクに行くと思ったんでしょうね。
うん。
花道はゴールまで走っていって、ジャンプして、置いてくるって言って、庶民シュートを決めるんですね。
うん。
はい。これで、花道のシュートで逆転。
うん。
これでみんな勝ったって思うんですよね。
はい。
ただ一人、ルカワがまだだって言って。もう鮮度がもうドリブルに入ってて。
うん。
で、そのドリブルを、ルカワが弾こうとするんですが、鮮度がその手をかわして、パスを出して、うんで、味方はすぐ先導に戻して、
うん、
で、赤木とルカワにシュートコースを防がれながらも、
うん、はい。
ひょいっとかわして、
はい。
下からひょいっと入れるんですよね。
出ました。はい、ダブルクラッチ。
はい、ダブルクラッチって言うんですか、
うん、はい。
これで、再び逆転、86対87。両男の勝ちっていう幕切れですね、
は
い
は
い。
もうこれも NBA ですね、これはもう。
はい。いや、スーパープレイでよく見ますね、これはね。
うんうん、
で、こんなことできる高校生が日本におるのかは知らんけど、うん
はい、
めちゃめちゃかっこいいですよ、これね。
はいはい。
ダブルクラッチはやる選手はいるんですけど、
あ、いるんですか。
この高さのレベルではいない。ですね。
はいはい。
だってもう、ブロックの手がリングの上まで出ちゃってる。はい。はい。
そうですね。二人かわしてますからね。
二人かわしてますからね。
はい。うん、はい。ということで、まあ、この練習試合は負けまして。
はい。
うん、はい。